大勢のアムウェイのディストリビューターがアムウェイについてさまざまなことを知りたがっています。それはみんな基本的な素朴なことばかりです。例えばアムウェイの創業当時の話とか、新製品の開発状況、あるいは将来への見通しなどについてです。そこで今日はこれらの質問のほか、アムウェイビジネスを進めていく上での問題の対処の仕方、そのキーポイントについてJ・バン・アンデル会長に尋ねてみました。まず最初の質問です。アムウェイの創業当時のことについてはいかがでしょうか。
Rich and I have always been entrepreneurs. We started our first business when we got out of the Air Force after World War II.
リッチと私は小さい時からといえば言い過ぎですが、昔からいわゆる事業家を目指していました。といっても私たちが実際に事業というものに携わったのは第二次大戦後、空軍を除隊してからのことです。私とリッチは高校大学を通じて、もちろん今もそうですが、ずっと一緒でした。2人の間では1年半ほど年を食っている私の方が先輩ということになります。それはともかく、共同でビジネスを始めようと決めたのは大学時代のことです。語り合っているうちにビジネスに対して同じような興味を持っていることが分かったからです。私たちが若い頃は男は徴兵されていましたが、大抵の男たちがその従軍期間中にいくつかの決断を迫られたものです。私は入隊4年目、つまり除隊の年にある決心をしました。除隊後の生活設計というか、一生をどう過ごすかの決心をしたのです。人間の考えというものは往々にして変わるものです。学生時代、最初私は航空技師になるつもりでしたが、戦後はビジネスの方へ興味が移りました。こういった路線の変更は皆さんも経験なさったことと思います。除隊後、私たちは空軍時代の経験を生かして飛行訓練学校とチャーター飛行の会社を作りました。1945年のことです。この頃は誰もが飛行機関係のビジネスは将来性があると思っていたようですが、経営はなかなか困難でした。私たちも最初はそうでしたが、政府との契約に成功し、 GI たちの訓練を手掛けるようになってからは他の競争相手より順調にいくようになりました。ビジネスにおける競争は大変なものです。政府委託のパイロット養成学校に指定されたからお前たちは成功したんだと思われるかもしれませんが、どうしてそれだけではありません。というより、私たちと他の訓練学校とは最初から違っていたのです。競争相手の人たちは経営者自身が先生でした。つまり経営者自ら飛行訓練をしていたわけです。これでは一人の生徒に教えるだけで手一杯です。次の訓練生を募集している時間がありません。これではビジネスとして成立しませんね。私たちはお抱えの飛行訓練士、先生を持っていました。私たちが生徒を集め、専門の先生が教える。私たちは生徒の補充を怠ったことがありません。私たちは生徒の補充、営業の面と訓練という実務の面との2つに分けたことがうまくいった最大の理由です。こうした実績が政府に認められることに結びついたわけなんですね。しかし、この学校は3年続けた段階で人に譲りました。うまくいきすぎていた感もありましたし、私たちの目指すビジネスはこれではないという疑問があったからです。それで1年間息抜きをすることに決め、私たちはヨットを手に入れ、南米に向けて冒険旅行に出かけました。意気揚々と充電旅行に出かけたわけですが、私たちは肝心の航海術など何も知りませんでした。で、結局皆さんのご想像の通り、ヨットはカリブ海で沈没しました。もっともこの時救助されたおかげで、今皆さんにこうして声をお届けできるんですがね。私は常に前向きに考え、自分のビジネスを築き上げていくことは偉大なことだと思います。しかし、ビジネスはもちろん、物事には夢あるいは計画といった机上の面と、その計画を行動することで現実化させるという2つの面があります。事実、計画では うまくいくはずだったのに、実際にビジネスを始めてみるとうまくいかないといった経験をなさった方が多いのです。その冒険旅行の直後、私たちが始めた輸入関係のビジネスの時がそうでした。ハイチ島からマフガニ材を輸入し販売したのですが、これは失敗でした。軌道に乗ることは分かっていたのですが、実際にやらなければならない要件が予想以上にあったのです。しかしこの経験で勉強になったことが一つありました。それは、何か事業を始めるとうまい具合に適当な協力者が現れるということです。皆さんの中にもビジネスを始める前は何もかも自分一人でやらなければと思っていたところ、実際仕事を始めてみると誰かしら協力者が現れたという経験をなさった方がいらっしゃるでしょう。ともあれ、私たちは若かったことに加えて何かにつけても素朴でした。私たち、つまりリッチと私が今日のアムウェイに通じるメールオーダー方式のビジネスに手を広げたのは、この材木の輸入をやった時のことです。そしてこれ以後、私たちは直接販売方式による製品販売事業に専念していくことになったのです。この種のビジネスは多額の資本はいりませんし、これまでの事業経験からうまくやっていける目処も立っていました。私たち二人は1949年からある会社の製品を直接販売する仕事に携わり始めました。このあと10年間は私たちはディストリビューターとして働き、大規模な組織を作り上げました。ビジネスは順調にいくかに見えたのですが、思わぬ破綻が生じました。私たちの直接販売組織は製造会社から商品を仕入れて売っていました。ところがこともあろうに、その製造会社に内紛が起きたのです。したがって私たちディストリビューター組織にも当然影響が出てきました。私はこの時、局面打開を願う人々から仲裁役に選ばれたのですが、これがまた大変な大役でした。ともあれ、双方の言い分や猛攻撃を受けながらも、ついに双方の合意点を見出し、この争いに決着をつけました。私とリッチはこの一件で、私たち独自で製造を供給できる会社を持つべきだと決心したのです。こうして1959年アムウェイが誕生したのです。いや、もっとも大変小規模なスタートでしたがね。最初はまだ自社の製品を持っていませんでしたから、他社に作らせていました。しかし一方で、私たち自身の製品を作るべく準備も進めました。そして小規模ながら革新の持てる製品を提供できる製造部門を備えたのは、それから間もなくのことだったのです。アムウェイは私たち自身が、あるいは誰かが犯した失敗を土台に、ビジネスとはどのようにして築き上げるべきかを学んだ集大成なのです。私たちがこの時作ったアムウェイビジネスの基本プランは今もそのまま通用しています。最初はリッチと私のほかは、事務をやってもらったパートのケイ・エヴァンスだけでした。開業当初は予想通りとは言えませんでしたが、それがかえって私たちにより完全なビジネスを考えさせる力になったようです。マーケットを広げる意味でおもちゃの販売もやってみました。しかしこれは深入りしない方がいいと判断し、やめました。まあ、私たちは社会生活の中でいろいろなことを思いつくものです。しかし実際に行動を起こしてみると、思い通りにいったり、またその逆だったりということになります。ビジネスにおいても同じことが言えます。ある程度の知恵と優れた記憶力があれば、失敗の確率は大幅に減らすことができますし、良い方向へと考えを発展させていくこともできるのです。長い間の試行錯誤とビジネス界でのさまざまな経験をしてきたリッチと私です。直接販売方式のビジネスに関しては、世界の誰よりも完成された方法を持っていると確信しています。いや、私は自慢したくて言ってるのではありません。ただ事実を申し上げているだけです。私たちがずっとその通りにやってきたからです。どうやってビジネスの輪を広げていくかも知りました。もちろん私たちのビジネスがどういう点で誤解されるかも十分承知しています。私とリッチはカリブの海で慣れないヨットとの悪戦苦闘の中で、ビジネスとは何なのかを考えました。そしてビジネス界に戻り、新たな第一歩を踏み出したのです。 最初は砂漠につけた足跡のようにたちまち消えてしまうようなものでした。しかしそれが今では岩山に刻みつけたような永遠の足跡を残すまでになりました。この確固たる足取りでもっともっと向こうまで歩いてほしいと私たちは願っているのです。さて私は私たちが経てきた時の流れに二つの偉大な力があったことを大変幸運に思っています。第一の力は皆様方ディストリビューターの情熱です。第二の力は内部の充実した管理体制です。もうアムウェイは私たち二人だけの力で全てを切り回すことは物理的に不可能なまでに成長しています。情熱にあふれた活動的なアムウェイのディストリビューターはアムウェイ本社と販売組織を動かす力であるばかりではありません。もはや今日ではアムウェイディストリビューターこそがアムウェイを機能させているのです。したがってアムウェイビジネスに携わるディストリビューターは他の同じような組織を持つ会社の人々よりも抜きん出ていると申せましょう。
ありがとうございました。さて次の質問です。これも世界中のディストリビューターが気にしていることですが、製品ラインの拡張についてはどうお考えでしょうか。
私たちはいつもどんな小さなアイデアでも効果的に取り入れた製品ラインの拡張に力を入れています。私たちのオフィスには毎週のようにあらゆる分野の人々から数多くのアイデアが持ち込まれます。またアムウェイ本社にはそれらのアイデアが将来どう役立つか、どういう可能性を秘めているか検討する専門のスタッフがいます。このことは言い換えればアムウェイでは私たちの将来を見極める努力が毎日続けられているということです。もちろんこのスタッフは最終的には持ち込まれたアイデアの中から最も確実なものを見出します。しかし 99% の確実性を選び出すというのは大変な時間と根気のいる仕事です。私たちは今日2つの製品分野、つまりホームケアとパーソナルケアの仕事に携わっています。私たちはこれまでいろいろな製品を扱い、そして将来性の有無を確かめてきました。水には硬水と軟水があることはご存知ですね。私たちは家庭用の水を軟水に変える装置や液材も考えました。しかしこれは装置そのものを作ったり取り付け工事をしたりというこれまでに経験のない作業段階が必要でしたから深入りしませんでした。まともあれ日常生活の中で目につくものこれぞといったものは商品として大抵考えてきました。時には現時点では見込みがないと諦めた製品が5年後には受け入れられるという場合もありました。このようにいろんなケースがありますが、いずれにしても私たちはいつも周囲に目を配り、私たちの生活にとって有益と思われるもの、可能性の高いものを探さなければなりません。そうやって得たヒント、アイデアは当然商品化すべきだとは思いますが、もしそれが断片的、一時的なものであり、販売利益の見込めないものだとしたら、手を出すべきではないでしょう。さて、私たちの物事に対する見通しは、いつも正しいとばかりは言えません。見込みがあると思って作った製品がそのうちに全く利益を上げなくなってしまうことだってあります。その逆で飛ぶように売れ在庫が間に合わなくなることもあります。こんな結果に陥らないためにも見通しの明るいかつ正確なデータや現象を的確に判断することが必要です。また製品を改良するタイミングといったことも十分に知っていなければなりません。仮にこれだという製品を見つけ出したとしても、いつまでも同じ品質のままでいいとは言えません。もちろん、最高の品質を保つためには、絶え間のない開発が必要なことは言うまでもありません。また、ものによっては、市場にしばらく出していると、たちまちマンネリ化してしまうものがあります。こんな場合は、パッケージや品質を新しくする必要があります。アムウェイでは、これまで述べたような非常に多くの試行錯誤が行われているわけです。もしコンセプトプロポーザル、すなわち計画の概念という本をお読みになればその過程を知っていただけるんですがね。私たちは提出された企画を可能性の点から見て 具体化、商品化すべきかどうか検討しています。将来の市場開発のための製品で現在検討中のものは100を超えます。アムウェイは最新の設備を備えています。ですから新製品による市場競争には最先端の位置をキープできると確信しています。
多くのディストリビューターの方が成功の秘訣について尋ねていますが、この点はいかがでしょうか。
そうね、ある心理学者が私のところへ来てこう言ったことがありますよ。あなたが覚えている、あるいは理想としているディストリビューターの特徴を話してください。私がディストリビューターとして成功するタイプを見分ける方法を考えてあげましょう。そうすれば成功型の人だけをディストリビューターにできるんですから、こんな安全確実なことはないでしょうって、素晴らしいことのようですが、実際はそうは簡単にはいきません。第一、成功したあるいは成功するディストリビューターは一口で説明できない複雑さを持っていますからね。アムウェイビジネスでの成功はピアニストや画家のそれとは大きく異なっているからです。ある特定の能力に優れていれば成功するというようなものではないのです。私たちのビジネスで最も特徴的なことは、全く異なった人々が全く異なった人々を相手にするということです。私を含めてアムウェイディストリビューターの住んでいる環境や過去の経験、教育水準などみんなまちまちです。それでもアムウェイビジネスは皆さんを成功に導くことが可能なのです。ある程度の成功を収めたディストリビューターからよく、成功しそうな人だけをスポンサーする方が得策ではないかと聞かれることがありますね。まあ、うまくいけばいくほど得てして成功しそうもない人をスポンサーするのを避ける傾向があります。しかし終局的にその考えが通用しないことがわかります。成功するための特定のタイプなどないのです。スポンサー活動で成功するコツとは、自分のビジネスに自信を持ち、何事も積極的にチャレンジすることです。それ以外には成功への近道はないのです。
アムウェイのディストリビューターはコミュニティ活動にどの程度参加すべきだとお考えでしょうか。
私たちは社会生活を営んでいく上で様々な活動に参加する必要があります。事実、私たちは普段から教会へ通ったり教育活動をしたり、様々なことに時間を割いています。しかし自分の仕事を持っている人はそう多くの活動に加わることはまず不可能です。よく自分の仕事を持っていて、なおかついろんな活動にも参加しているという人がいますね。やたらと忙しそうに動き回っている人たちを皆さんも見かけませんか。私があえてここで一言言いたいのは、何にでも加われる人、つまり顔の広い人はアムウェイのディストリビューターにはなるべきではないということです。このような人はどんなことにもひょいと首を突っ込み深入りをしてしまいます。挙句の果てに本来の自分の仕事を見失ってしまう傾向にあるからです。
次の質問です。アムウェイコーポレーションを管理運営していく上で、会長と社長のお二人はどのように意見の調整をなさっていらっしゃるんでしょうか。
アムウェイの最上部にはリッチと私で組織されたポリシーコミッティ、つまり方針決定委員会があります。そして毎週火曜日、一日中激論を交わしています。ここでの議題はまさに世界中のアムウェイから寄せられたものです。例えばアムウェイビジネスをより広げるために新しいビルが必要だと言ってきているがどうするかといったことなどに、ここで全ての最終決定が下されるわけです。もっとも世界中の問題がこの席までストレートに届くわけではありませんよ。ある事柄、問題が最高決定機関であるこのポリシーコミッティに来る前には、議案は全てポリシーアドミニストレーションスタッフによって検討されています。そのもう一つ前の段階にはマネジメントコミッティがあります。アムウェイの上層部には5人の筆頭副社長がいますが、このうちの4人によってマネジメントコミッティは構成されています。残る1人がもう一つ上の段階の ポリシーアドミニストレーションを統括していて、週一度の会合を開いています。こうした段階を経て議案は最終的に私たち2人のポリシーコミッティにかけられるわけです。もちろんマネジメントコミッティに来るまでにも様々なコミッティを経なければなりません。まあ新製品のアイデアに関することはマーケティングコミッティで、建物に関するものはビルディングコミッティでといった具合です。このほかセールスコミッティ、コンピュータデータコミッティ、ディストリビューションコミッティ等があり、それぞれの分野で問題や事項が検討されています。
たくさんの人がアムウェイの将来について尋ねていますが、
私たちのビジネスは堅実そのものです。私たちのビジネスはそのセールスマーケティングプランに代表されるよう倫理的論理的実証をもって運営されています。私たちは誠実さのないビジネスは存在すべきではないという信念を持っています。皆さんと顧客、皆さんとディストリビューター、そして皆さんと私たちアムウェイのいろいろな人間、これらの関係はお互いの誠実さの上に成り立っているのです。ビジネスを発展させる根源はこの誠意真実にあるのです。企業がこのような姿勢で運営されている限り将来の不安はありません。誰それを出し抜こうとか、うまく立ち回ろうとかする人のいる企業、これは先が見えています。私たちが創業以来最大の努力を払ってきたのは誠意のある人と人とのつながりでした。その点ディストリビューターの皆さんも十分納得され実践なさっていただいていることを私たちは誇りにしています。現金しか頭にないかわいそうな人たちはアムウェイのやり方について来られるはずがありません。報酬は時間をかけて精一杯働くことでしか得られないのです。誰それを知っているからとか、成功したあの人と同じ方法でなどとか考えてはいけません。人と同じようにできるとは限りません。あなたはあなたなのです。アムウェイの今後の発展については現時点では誰も予測できません。何年か前まで夢だった年間売上10億ドル2500億円もすでに達成しました。この調子でいけばと言いたいところですが、そうもいきません。戦争や革命で国際情勢が急激に変化する可能性の強い現代です。企業界、商業界はこうした国際情勢の影響をもろに受けますから、将来を予測することは全く困難なのです。まあそれはさておき、私はアムウェイが世界の直接販売のビジネス界で最大規模の会社になるであろうことは確信を持っています。アムウェイの発展速度は恐ろしいほどの速さです。ですからアムウェイが業界第一位となる日はそう遠くはありません。このアムウェイの急速な発展は全て私たちが持っている綿密に組み立てられたセールスマーケティングプランに基づいているのです。セールスマーケティングプランは皆さんが顧客に説明なさるときちょっと端折られたり歪曲されたりする傾向があるようですが、それはいけません。繰り返し繰り返し読み、正確に頭に入れてください。そして正しく説明してあげてください。かつてこのセールスマーケティングプランを真似たり短くしたりした会社が現れたことがありましたが、たちまち倒産しました。なぜかと言いますと、アムウェイのセールスマーケティングプランの持っている真の意味が理解できなかったからです。アムウェイのプランは変に解釈したりすると悲惨な結果になってしまうといういい例です。皆さん方ディストリビューター個々のビジネス経験、アムウェイが出している主事のビジネスの手引き、そして私たち、これこそがビジネスを成功に導くための最も確かな力なのです。皆さん、永続性のない事業にタッチしないでください。皆さんがもし 1,2 年アムウェイビジネスをやって失敗に終わったとしましょう。これは皆さんだけでなくアムウェイにとっても悲劇なのです。あなたがビジネスの中に成功の可能性を見出しアムウェイに入られたとして、私たちにできることはビジネスの基盤作りのための援助だけなのです。その先さらにビジネスを拡大し多くのディストリビューターを集めることができるのはあなた次第なのです。
これからお伺いするのは誰もが一番知りたがっていることだと思いますが、もし会長と社長とがこの会社を売りに出さなければならなくなったとしたら、ディストリビューターの組織はどうなるんでしょうか。
ああ、いや確かに皆さん心配かもしれませんね。売却云々以外の場合だってあります。私たち二人が死んでしまったり、病気で第一線を退くことになったりなどです。またこの質問は、あなたがビジネスを辞めたらどうなるんですかと、あなた自身が顧客からされるかもしれませんよ。あなたの場合、お子さんか誰かが引き継がれるんでしょうか。私たちの場合はちゃんと考えてあります。私たちアムエ本社にはたくさんのマネジメントに携わる人がいて、その誰もがビジネスの哲学を心得ています。私たちがいなくなっても大丈夫なわけです。さて、会社が人手に渡った場合ですが、よしんばそうなっても現在のシステムや管理方針が変わるとは思えません。なぜかといえば、大金を投じて手に入れたアムウェイの最も大切なビジネス組織を作り変えるなんてことは愚の骨頂でしかないからです。せっかくの質問ですが、大丈夫、そんな心配はいりませんとしか言いようがありませんね。もちろん会社を売却するつもりなど毛頭ありません。アムウェイはビジネス遂行上のあらゆる困難を経験してきました。アメリカでは毎年5万もの新しいビジネスが誕生していますが、そのうち4万までが1年を経たずして消えていきます。残り1万のうちのほとんどが誕生後5年間のうちに倒産してしまいます。まあ最初の5年間を生き残れば、その会社は向こう50年は持ちます。アムウェイは最初の試練の期間はすでに乗り越えました。アムウェイは今後想像を絶するような事態でも起こらない限り消えることはない。それだけの偉大な推進力と前進力とを確立しているのです。
アムウェイのセミナーやミーティングでダイレクトディストリビューターからよく聞かれることに、アムウェイビジネスの最も効率の良い進め方、あるいはその際に気をつけなければならない注意事項についてというのがあります。最後にこの件についてお答えいただきたいと思います。
ディストリビューターはアムウェイビジネスの成長とともに、いや、もっと具体的に言えば、ディストリビューターとしてのレベルが上がるとともに、それなりにその運営方法もいくつかの点を変えなければいけないと思います。私たちがやった要領でということは、その方法が必ず成功に結びつくということを意味してはいません。何はともあれ、正しいビジネスの進め方そのものは変わりません。これからの私の話は初歩的なことで馬鹿らしく思われるかもしれませんが、まあ聞いてください。あなたは自分のビジネスが育ってきたら、自分の時間がますます束縛されるようになったという実感が終わりと思いますが、いかがですか。当然のことです。時間をやりくりして、許された時間を精一杯ビジネスのために注いだからこそ、あなたのビジネスは成長したと言えるからです。もしビジネス活動に充てるべき時間を他のことで浪費していたら、あなたのビジネスは成長しません。アムウェイビジネスではあなた自身が社長であり、また監督官でもあるのです。成功への正しい方向に向け、あなた自身が努力するしかありません。アムウェイビジネスは、そう、スポーツの練習に似ています。ゴルフにしろテニスにしろ、誰だって勝ちたいと思いますね。なぜ自分は負けるのか、どこに欠点があるのか、それが分かり、その欠点を練習によって克服する。この積み重ねがやがて勝利に結びつくのです。また練習を続けていると、今まで気づかなかった欠点が新たに見つかり、それを直してみると他の面まで良くなったりするものです。つまりビジネスも考えているだけでなく、思いついたことをすぐ実行してみることです。とにかく行動してください。そうすればどんどん良い方向へ進んでいくものです。アムウェイビジネスを成長させる最も基本的で大事なことは、 単純ですが、人にアムウェイの話をすることになります。つまり、ディストリビューターをスポンサーすることです。この最も大切なことが、ひとたびダイレクトディストリビューターになってしまうと、なぜだか忘れられてしまうのは残念です。いいですか？あなたの将来のダイレクトディストリビューターは、あなたがスポンサーしたディストリビューターの中にいるのです。その人たちがダイレクトディストリビューターになれば、当然あなたももう一つ上のディストリビューターになれるチャンスがあるわけですね。くれぐれもこのことをお忘れになりませんように。では実際はどうやってディストリビューターを育てていくかについて考えましょう。あなたが声をかけた人たちの中に、まあ将来のディストリビューターの集団の中で柱となるべき人物を作る必要があります。リッチと私もこの件ではえらく頭を悩ませたものです。商品を売ることはうまくいくのですが、いざディストリビューターを増やす段になると、これがなかなか思い通りには進まないのです。リッチと私は思い余って、一時期このことだけに専念しました。つまりこうです。1週間の月曜から水曜までの3日間、私はスポンサー活動に専念する。で、リッチは私がスポンサーしたその人たちのトレーニングをするという具合にしたのです。このようにしてみると、何ヶ月か経った頃にはディストリビューターがそこそこの人数に増えていました。いいですか？私が言いたいのは、時間をそれ専門に当ててみると案外できるということです。1日、あるいは半日だけでも、あなたの都合に合わせてスポンサー活動のための時間を決めてみてください。その際は予約して先方と会う時間を決めておくこと、前もって募集に関した資料を準備しておくなど、慎重にことを進めてください。慎重さ、これはビジネスを進める上で絶対欠かせません。ともかく目標を決めることが、ともすれば単調になりやすいビジネスに変化をもたらしてくれることは確かです。皆さんの頭の中には、いつの日か6人いや8人10人のダイレクトディストリビューターをスポンサーしたいという青写真が引かれているでしょうが、それを実現するためには常日頃の努力が大切です。新しくディストリビューターになった人があなたの未来の支えです。またその人たちが友人や親戚にビジネスの輪を広げていきます。しかしあなたはここで安心してはいけません。気を休めることのない着実なビジネスが、いつの日にかあなたをダイヤモンドダイレクトディストリビューターにしてくれるはずです。あなたが何もしなかった場合を考えてみましょう。新しいディストリビューターがビジネスに関して十分な理解ができなかったら、次の発展まで随分と時間がかかります。というのは、その人自身が他の人をスポンサーする手段がわからないからです。その人は説明書を読み、6ヶ月か1年ほど製品を売った後でしかスポンサー活動をする余裕が出てこないでしょう。鉄は熱いうちに打てではありませんが、ディストリビューターになった人の情熱が冷めないうちに、あなたはどんどん引っ張っていくべきです。新しい人にビジネスを説明するときは、グループの誰かの家にメインゲストのほか、できるだけ多くの人に集まってもらってください。そしてビジネスをよく分かっている人に話をしてもらうのが、いい結果につながります。新しくディストリビューターになった人は、早速誰かを招き、小さいミーティングを計画するはずです。あなたはディストリビューターのその後の行動にも注意し、援助してあげてください。ビジネスをするにあたり、アフターケアは大切な要素です。私はあるデパートから1枚のハガキをもらったことがあります。それにはこう書いてありました。あなたが前にご来店くださってから久しくお越しになりませんが、私たちに 何かお役に立てることはございませんか。またぜひ当店にお立ち寄りください。このはがきで私が興味を惹かれたのは、あなたが前にご来店くださってから久しくお越しになりませんがというくだりです。つまり私が店にここのところ来ていないと言っていることです。私は優れた販売管理の基礎はここにあると信じています。そうです、この管理なのです。あなたはどの顧客にしばらく会っていないか、どの顧客が何をしているかをあなたは知るべきなのです。成功したダイレクトディストリビューターは、前の月にどのディストリビューターのどの顧客がサービスを受けていないかを的確に掴んでいました。早速あなたのディストリビューターが先月どのくらいあなたとプロスペクトに連絡したかを聞いてみてください。もしあなたのディストリビューターが一度もしていなかったら、あなたの方からぜひやるように指導してください。もしあなたが忙しくこうしている暇がないときは、ご家族の誰かに代わってやってもらってもよいでしょう。こうしておけばあなたの机の上には毎月の売上伝票と一緒に、田中一郎さんは今日顧客に電話連絡をしなかったなどという連絡メモを見ることができますね。またあなたはそのメモによってその月の売上がどのくらいかを推測することができます。しかし見るだけではいけません。その時点で田中一郎さん、あるいは他の誰かに顧客への電話連絡をさせるよう指導してください。このまま放っておいたら、その顧客は今後決してあなたのグループからは購入しなくなるでしょう。あなたのグループから買う代わりに、近くのスーパーから、あるいはやってきた別の会社の人から買ってしまうのは目に見えています。顧客を失いたくなければ、あなたはその人がサービスを受けたかどうか、またそれはいつだったかを把握するマネジメントシステムを作り、何らかのフォローをすることを心がけてください。いいですか。誰それは今月は買わなかったけれど、まあ来月はなんとかなるだろうではいけないのです。今度はディストリビューターの育成プログラムを見てみましょう。これは顧客がやがてディストリビューターになり、たちまち販売を始めるという魔法の力を持っています。このことはセールスキットの中にも簡単に触れられています。リッチと私はかつてディストリビューターに、今週中に製品を売ろうと思う25人の名前と電話番号を書き出して見せてくださいと言ったことがあります。そこがこの作戦のキーポイントです。リストを作ることは簡単ですが、いざ見せるとなるとそう単純にはいきません。学校での筆記テストを考えてみると、このニュアンスはお分かりでしょう。リストができた段階で、来週もリストを見せてくださいと同時に、今週のリストに書いてある人がどうなったかも教えてくださいと言ってください。あまり負担にならないような言い方で少しずつ尋ね、あなたの方でそれをチェックしていくことが肝心です。ところで皆さんは今まで話を聞いてきて、なんだ基本的なことばかりじゃないかと思われるでしょうね。私もそう思います。ところが驚いたことに、現実にはこれらのことがおろそかにされているのです。いいですか。新しくディストリビューターになった人は少しでも援助してほしいと思っているんです。ちゃんと行き届いたサービスをしてあげれば、あなたの成績はもっともっと上がっていくのです。あなたの誠意があなたを成長させるということを忘れないでください。続いて、あなたのパーソナルグループのディストリビューターとのコミュニケーションを保つことの大切さを話したいと思います。アムウェイがディストリビューターにアマグラム紙を送り続けて援助をしてきたのはご承知の通りです。もしあなたがまだパーソナルグループのコミュニケーションを作る手段を考えておられないのなら、ぜひ計画を立ててください。プリントやコピーなど何でもいいですから、お互いに近況を知らせたり、励まし合ったりするための何かを送ってください。 現在トップクラスを走っているダイレクトディストリビューターは自分たちだけのニュースレターを作っていると聞いています。でも大げさに考えることはありません。あなた自身が記事を書くことが大切なのです。印刷や郵便局への投函などは他の人に頼んでもいいでしょう。全部あなたがやろうとするのは大変無駄なことです。大事な時間を相当食ってしまいますから。またこういう方法もあります。私たちがスポンサーした人の中にはミーティングに出られなかった人が大勢いました。私はこの人たちに片っ端から電話連絡をしたのです。この方法はやってよかったとしみじみ思いました。というのは電話をした数日後にその人たちの全てから注文が入ったからです。この方法はビジネスを軌道に乗せるコツのようです。あなたも1日か2日電話にしがみついて連絡をなさったらいかがでしょう。接触を絶やさないこと、これは大切です。今は成功しているある人からこんなことを聞きました。いや、私はあの時もう忘れかけていたんですよ。あなたからの電話がきっかけで私はここまで来ました。私のことを気にかけてもらったことでやる気になったんです。誰かが自分のことを考えていてくれるという事実は物事や生き方を変える大きな力を持っているのです。あなたはあなたのディストリビューターの誰もが何らかの形でセールスミーティングに参加できるよう気をつけてあげてください。もちろんセールスミーティングなどをいつもいつもあなた自身が開くことは大変でしょう。でもあなたのグループの誰かに開いてもらうことは決して難しくありません。あなたはミーティングを開くための指導と管理に力を注いでください。あなたは生産的な面に目を向け、ビジネスの積極的な分野に専念してください。私たちはあなたがもっと成功したいと望んでいることを知っています。最後に、これまで話したような小さな注意事項を正しく守り、あなたが些細なことによってつまずくことなく成功のゴールに到達されるように望んでやみません。
このプログラムは米国ミシガン州エイダのアムウェイコーポレーションの版権所有になるものです。したがって記載事項の無断使用を禁じます。